小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も元パラリンピック競泳日本代表選手で、現在は日本パラリンピアンズ協会会長をお務めでいらっしゃいます河合純一さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
河合さんは1975年生まれ、静岡県の浜松市の出身です。全盲の水泳選手として1992年バルセロナのパラリンピックに出場。その後2012年のロンドン大会まで金メダル5個、銀メダル9個、銅メダル7個、合計21個のメダルを獲得されました。先週は河合さんの競技人生を振り返りながらいろんなお話を伺いました。さて、そんな河合さんですけれども、今年はその功績を称えられて日本人で初めてパラリンピック殿堂入りを果たされました。これパラリンピック殿堂に選ばれるっていうこと自体、どのぐらいのすごいことかっていうのをちょっと我々よくわからないんで教えていただきたいんですが。
そうですね、2006年にですね、はい、この国際パラリンピック委員会 IPC って言いますが、はい、ここが、そういう殿堂っていう制度を作って、そこから検証するってことになりまして、私たち、このリオの大会中に5名追加されて、今現在一応24名が
24名が今殿堂入りしているという
、はい、状況になります。
これいろんな競技の方が入るんですか？
そうですね、選手だけじゃなくて実はコーチとかそういうスタッフも含んでいるんですが、ただ今回24人いるんですけれども、日本人は私だけなんですけれども、
そうですよね、
実はアジアも他にいないんですね。
アジアというエリアの中でも河合さんだけ、
そうなんです、まだ。
それはすごいじゃないですか。じゃあほとんどがヨーロッパアメリカの方なんですか？
そうですね、はい、
やっぱりそういう意味ではパラリンピックの歴史っていうのを紐解くと、やっぱりヨーロッパアメリカっていうのは結構、
もちろんイギリスが発祥の地になります。
イギリスがね、
はい、なりますし、はい、そういうところからやはり福祉が充実していることと、もともと障害のある方々のリハビリテーション、とりわけ、戦争で傷ついた軍人の方々のリハビリテーションとして始まったのが、もともとの由来になりますので、どうしてもそういう国々からが多かったと。で、それがですね、1960年に実は東京でパラリンピックもオリンピックと同時にというか終わった後にですね、開かれていて、それが第2回のパラリンピック大会というふうに言われていて、それこそパラリンピックっていう言葉もそこで初めて日本人が発明したというか生み出した言葉で、そのパラプレジアっていう脊髄損傷の麻痺している方々の単語とオリンピックを組み合わせた造語でですね、当時日本から誕生した言葉と。
じゃあパラリンピックって言葉は、
そうです、
日本人が作ったんですか？
そうですよ、
それも初めて聞きました。
はい、ただその後ですね、私のように視覚障害であるとか、いわゆる義足の方々ですね、そういう方々も含めて参加する大会に発展していった中で、いわゆる IOC っていう国際オリンピック委員会と話し合いの結果、もう一つのっていう意味でのパラレルとオリンピックを組み合わせて、パラリンピックっていうのが今の定説というか、そういう考え方になってる。
なるほどね、パラレルね。
はい、でそれは1988年のソウル大会から、正式に言葉として用いられて、基本、同一都市で、 いわゆる同一競技会場で行うっていうのがこのオリンピックとパラリンピックの関係性がそこで構築されるということになります。
ということはパルパルの88年のオリンピックから、
はい、
オリンピックとパラリンピックが同時に同じところでやりましょうよっていうことになってずっと来てるわけですね。
そうですね。で、まあ、一応第1回がローマの60年、第2回の64年が東京っていうところまでは2回一緒で、その後が68、72、76、80、84とちょっとバラバラであったという時代が、はい、続いたんですけれども、88年からまた戻ってですね、まあ、現在に至ってると。で、まあ、今度2020年が決まりまして、東京っていう都市がオリンピックとパラリンピックを開催するわけですが、
はい、
オリンピックを複数回開催している都市っていうのは実は歴史上いくつかあるわけですけれども、パラリンピックを2回開催する都市は東京が世界初だっていうのも国際的にも注目を浴びている。
そうか、第2回の時にパラリンピックやってるわけですから、はい、世界で2回目っていうのは他の都市にないわけですね。
ないです。
あ、それもまたすごいじゃないですか、東京はね。
すごいことです、東京
は、うん、はい、だからこそ河合さんのお仕事も結構大変になっちゃいますね。
いえ、注目していただいてね、盛り上がるのは何よりなので、ね、まあ、本当にいい大会にしたいと思ってますので、
本当ですね、
はい、
で、あの日本パラリンピアンズ協会の会長さんを今お務めなんですけども、
はい、
これはどんなお仕事なんですか。
まあ、あの我々の会としては、あのパラリンピックに出場した選手の選手会というのが、まあ、基本でして、会員は200名を超えてるんですが、全てパラリンピックに出場した選手っていうのが会員の条件になってます。で、そんな中でもともとは、まあ、選手の選考のあり方とか、やはり、競技環境をより良くするためにということで、活動してもいたんですけれども、まあ、そういうことももちろん、例えばリオに出た選手たちのですね、競技環境、練習環境どうなんだと調査をしたところ、実は5人に1人のパラリンピックに出てる選手でさえも、スポーツ施設の利用拒否をされているって、こういう実態が明らかになったと。
拒否されてる。
そうです、はい、そういう結果が現れてきてるんですね。
へ
ー。で、まだまだやっぱりそういうパラリンピックが注目されるようになっても、パラリンピックの選手でさえも、体育館に傷がつくとか一人では危ないとかっていう理由をでですね、断られているって実態を明らかにして、社会に問題提起をしながら改善を促していく、こういうことも活動の一環ですし、まあ、パラリンピックについてもっと知りたいという学校や企業、自治体等からのですね、問い合わせも多くありますので、そういったところに講師を派遣して、子どもたちやそういう方々にパラリンピックの魅力、アスリートって何なのかとかですね、じゃあ障害ってそもそもどういうことなのかっていうのを共に考えてもらえるような、そんな講演会や、あるいは時にはですね、そういう障害者スポーツを体験するようなプログラムを提供してですね、まあ、一緒に楽しみながら学んでもらうような機会を創出するような活動などを今行っています。
ということは啓蒙活動もやんなきゃいけないし、ね、いろいろそれは社会に対して、いろんな問題提起しなきゃいけないし、これはまあやることいっぱいありますね。で、しかも今年の4月から、
はい、
あの障害者差別解消法っていう法律ができて、で、まあ、民間はその、まあ、合理的配慮しなさいよと、
はい、
で国なんかはやっぱりちゃんとマストですよ、ちゃんとやってくださいねっていうことになってますね、
はいはい、
だそれによってもう拒否するなんていうことがね、
はい、
ちょっとあなたおかしいんじゃないですかって話になる時代になりましたよね。
そうなんですね、まあ、でもなってないっていう現実をそう受け止めて、ね、
じゃあびっくりしました、まあ、今5人に1人はそんな目に遭ってるっていうのを聞いて、はい、
でも我々でさえっていうのはあって、もう一般に本当に障害があってですね、スポーツを楽しみたいとか、動かしたいって方々はもっと苦労してると思うので、
我々
がやっぱりそこはもっともっと言ってですね、やっぱり誰もがスポーツを楽しめる当たり前の権利としてね、そういうものを享受できるようにしなければならないなと思ってもいます。
で、まあ、リオのパラリンピック、これをちょっと振り返っていただいて、
はい、
総括としてはいかがですか。
いや、まあ、総括する立場ではないんですけれども、まあ、ロンドン大会に比べるとですね、総メダルの数は増えたんですね、はい、24個に増えて、はい、前回16個でしたから、まあ、1.5 倍ほどに増えました、まあ、残念ながらただ金メダルがゼロに終わったということがですね、
そうでしたね、
はい、今回大きなポイントでもあって、やはり金メダルランキングというのは世界でやっぱり比べられることがあってですね、
そうですね、
はい、そのメダルでいくとやっぱり、63カ国がメダルを取っておりますので、金メダル1個以上ですね、我々の国はやっぱり64位っていう、まあ、今格付けというか位置になっているということにもなるので、まあ、そういう意味においてですね、じゃあどうすればそこを取れるようになるのか、やっぱり自国開催での 金メダリスト誕生っていうのは、うん、やはり、盛り上がりとかそういう部分でも、うん、これはやっぱりマストだなと我々は思ってますので、
うん、
まあ、そういう意味での選手に対するサポートとか、うん、あの強化体制っていうのは、まあ、これからより検討してですね、どんどん取り組んでいかなきゃいけないなとは思いますね。
そうですね、
はい、
あと河合さんはその日本身体障害者水泳連盟会長もお務めですよね。
はい、こちらは、まあ身体障害のある方々が水泳を楽しみたいという方々が、まあ、会員になっておりまして、
うん、
まあ、全国に今650名ぐらいですかね。
随分の数の方いらっしゃいますね、
は
い、
で会員がおりまして、はい、東北、はい、関東、中部、近畿、中四国、九州と、
うん、
まあ、こういった地域ごとでの大会や、まあ、あの勉強会とか合宿、小さなこともやってるんですが、
はい、
まあ、大きな行事としてはやっぱり日本選手権という大きな大会を開いたりとか、うん、まあ、あとはその海外に派遣する選手たちを選考する大会、まあ、これを企画してですね、運営するような仕事、さらには、うん、まあ、当然そういう選ばれた選手たちの合宿や強化とか遠征に帯同するようなこと、うん、まあ、もっと幅広く言えば障害のある方々への水泳の指導法の普及とか競技ルールの徹底って、こういうことも我々としては取り組んでいることになります。
うんうん、ということはこれはあの特に視覚障害者に限ったことじゃなくて、
そうですそうです、
はい、
全部の身体障害、
全ての障害を抱えた人たちにとっての、
はい、
水泳連盟になるわけですね。
はい、
うん、こちらの仕事もまた結構大変、まあ、水泳の専門家ではあるんですけれども、いろんな障害で、あ、こういう障害を持ってるとこうかなとか、やっぱご苦労あるでしょうね。
そうですね、ただ、まあ、うん、私が全てを決めるわけではなく、周りにいろんな経験を持った方々もいますし、そういう声を聞きながら、うんうん、しっかりとより良いものにしていくってことで、まあ、日本選手権も今年 です、33回大会まで行きまして、まあ、来年は34回大会になりますけれども、はい、まあ、そういうように歴史も積み重なってきている大会とか組織でもありますので、
はい、
まあ、しっかりと発展をさせつつですね、
うん、
まあ、まあ先ほど申し上げたように2020年が大きなターニングポイントにはなりますの で、
そ、 うです、ね、
そこに向けて、より良い選手を、でそのメダルを取るということが、まあ、もちろん大きなポイントではあるんですが、
うん、
それと同時に、その取った選手たちの発する言葉やそんな泳ぎを通じて多くの人たちに、勇気や希望を届けたり、うん、あるいは障害のある方々が水泳をしたいって思ったらどこでも受け入れてもらえるような社会を作るための、
はい、
礎をこの4年間で作っていかなければならない、そういう思いですね。
そうすると河合さんがおやりになる仕事のテリトリーって相当広いですね。これ強くするだけじゃないし、いろんな意味で社会にいろんなことを情報発信していかなきゃいけないし、その皆さんの気持ちも変えていかなきゃいけないとか、いろんなことはありますね。
はい、そうです、まあ、ただ教科とかはもちろん監督とかですね、
うんうん、
教科の担当の、
まあ、現場のね、
はい、うんうん、おりますので、僕が行ってですね、はい、選手を指導するとかっていうことではもうそこはありませんので、
うんうん、
まあ、あくまで一経験者としてそこはお話しするところがあったり、接点はもちろんありますけれども、うん、まあ、やはりそういう意味で幅広く2020年が終わった後に、やっぱり残っていくものって何なのかっていうのを今から見据えて、で残っていくものっていうのは終わった後に残っていたなって思うものじゃなくて、今の4年前のこの段階で我々がその先につないでいきたい、あるいは残しておきたいものっていうのを今イメージして、それに向かって努力して初めて残せるものだと思ってるんですね。ですので終わってはとと気づいたらこういうものが残っててよかったなっていうものにしたくはなくて、
なるほど、
まさに今からこういう、まあ、いわゆる新しい、まあ、レガシーとかって言われますが、そういうものを作るためにこの4年間必死になって活動しなければいけないっていう、そういう、まあ、危機感の方が焦りも含めてですね、
うん、
大きいのは現実ですけどね、うん、まあ、例えばですけども、先ほど申し上げたようにスポーツをしたいなと思ったら誰だって教えてくれる人がいたり、できる環境があるっていうこと、うん、それがまず一つかもしれないですし、うん、やっぱりその障害のある方々がやっぱりもっと働けるとか、
うんうんうん、
もっと地域の活動に参加しやすくなるっていうことをどうやったら実現できるか、でまさにこれは、東京大会ボランティアも東京2020ですね、
うん、
たくさん公募しますよね、
はい、
そういう中で関わった方々がそういうことを知っていく、で、
うん、
実はそのボランティアの中にも実は障害のある方々も東京2020のですね大会ボランティアになれるような今枠組みをしておりまして、
あ、そうですか、
自分たちが障害があろうとも大会を支えたいと思ったら、うん、自分たちの得意な技能を生かしてできるような形を一生懸命作りたいと というふうに我々も提案していて、まさにボランティアの中にも障害のある人たちがいるし、外国人の方もいるし、男性もいるし、女性もいるし、老いも若きもいて、それがみんなでこう作り上げていく。でそういう社会をやっぱり地元の地域や学校や会社でも当たり前に受け入れる、まあ、まさに多様性と調和とか、まあ、ダイバーシティってことだと思うんですが、まあ、そういうものを何でしょうかね、言葉の面ではなくてですね、やっぱり実感としてそれが楽しいとか新しい発想を生み出す素地として重要なんだって、そんな風に感じてもらえたらいいなと思ってますね。
まさにあの新しい文化の創造というかね、新しい考え方をここからスタートさせましょうよっていうようなことで、とても意義のあることだと私は感じております。
はい、
まあ、2020の開催に向けてですね、まあ、いろんなあの抱負とか終わりでしょうけれども、まあ、最後にリスナーの方にね、
はい、
私はこういう決心で頑張るぞみたいなことがもしあればお聞かせ願いたいんですが。
そうですね、はい、まあ2020年の成功っていうのを一言で言えば、あの金メダルをたくさん取る選手が現れることと、観客席をすべて満員にする、この2つに尽きると思っていて、もちろん前者は選手やコーチ、そして競技団体とかですね、まあ、我々が頑張ってやるべきところですが、後半のもう一つのところはですね、ぜひ皆さんにチケットを購入して、ぜひ、はい、行っていただく。要するに、ボランティアするには10日間もね、仕事休んだりできないとか、いろんな方々がいるかもしれないけども、最大のボランティアは、あの一体感のある会場作りで、まさに雰囲気作りなので、ぜひ興味があるないだけじゃなくてね、まあ、逆にその前でに行きたいなと思うような大会もまた国内でもありますので、そういうところに足を運んでいただいたりしてですね、楽しみながら、まあ、ぜひ子どもたちと一緒に、まあ、学ぶあるいは知る、そんな大会になればいいなと、やはり子どもたちこそに見てもらってですね、2020年以降に当たり前にいろんな人たちがいて、いろんな国々からそういう人たちがいて、自分の持ってる限界を超えようと思ってパフォーマンスを発揮するってことは、その障害になるなし全く関係ないよねってことに、感じてもらえるような、そんな大会を作りたいなと思ってます。
はい、そろそろお別れの時間となってしまいました。ゲストは元パラリンピック競泳日本代表選手で日本パラリンピアンズ協会会長の河合純一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。